77.7 Call Me Ken
知ってる？
就活！
皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
時刻は10時を回りました。こちらは福岡市中央区大名天神西通りのコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送でお届けしております。今日は8月11日土曜日、
山の日です。
そうだね、
うん、祝日です。
祝日なのに土曜日っていうちょっと残念な
感じしません？土曜日祝日なの。
わかる。ちょっと月曜ぐらいに回し欲しかった
なって思うんだけど。そうなんですよ。めっちゃ損した気分になる。
ちょっともう損した土曜日ですけど、
はい、
ごめんね、まとめ方今日で知ってる就活働くを考えるライブトーク番組はですね、今日で353回目を迎えました。
イエーイ。ついに350を超えて、
そう、歩み始めましたね。
400回に向けて、
400回に向けて1日ずつやっておりますけれども、そうですね。まあ日々暑い日が続いてますが、皆さんどうですかということで、先に自己紹介をしたいんですけれども、はい、シャッフル北尾こと北尾陽次さんが本日ちょっと新幹線のダイヤの乱れの関係でただいま遅れておりまして、途中から参加されるということなので、久しぶりに4人揃えますけど、
ね、しっかり揃えますね。
そうね、な
んかイエーイ。
ちょっとね、今日皆さん、
今日3人ともちょっとね、お疲れモードでテンションなんかもうハイなんですよ。
一周回った感じがしてて、ちょっと今日、はい、まあ元気にお届けしようと思うので、楽しみに、楽しんでお聞きくださいということで自己紹介をしていきましょう。はい、今日はじゃあさえちゃんから行こうか。
はい、皆さんおはようございます。九州大学競争学部1年生の木村さあやです。本日もよろしくお願いいたします。
イエーイ。
お願いします。
お願いします。
近況報告ですが、まあ前回の放送から約2週間で、まあすごい量の、イベントというか出来事をこなしてきました。まず嬉しいことにですね、北九州市の行政と一緒にやるプロジェクトをいただいてですね、まあ約1年がかりで行政と私学生とでやらせていただくことになって、まあうまくいけば、まあちょっと大きいコンテストっていうか、まあ行政向けのコンテストがあって、それでうまくいけば、その市政の政策として、まあやっていただけるということになるので、まあちょっと1年間頑張ってやっていこうかなっていうのが、まず一つ。
そのどういうことっていうのは言える、言える言えない、
言えない。ちょっとだけ言います。はい。オープンガバナンスって言って、その、市の政治とか、県の政治とか、その政治分野を、どうやってその、なんていうんですかね、情報を公開して、かつ市民と一緒にできるかっていうもので、その、まあ、いろんな分野が街づくりだったり、人口問題だったり、いろんな分野があるので、それは、その、市とかによって違うんですけれども、まあ、それをちょっと情報、北九州市が出してる情報を見ながら、どういう解決策があるかっていうのを学生目線で考えていこうかなと思っておるところです。
なんか大学1年生が夏休みにやってることじゃない。
わかる。わかる。
スケールがね、でかすぎて。
でかすぎて。
いや、すごいなと思って。
たまたま本当にご縁があって、お声をかけていただいて、私もそのあるって知らなかったので。
すごいな
っていうのがまあ一つと、うん、もう二つ目は、うん、生涯福岡人っていう福岡市、
なんか、
雑誌があるんですよね、フリーペーパーが。
インスタグラムで見たことある。
そう、なんかツイッターとかでよく宣伝をしてたりするんですけれども、うん、それのエキサイティングユースっていう、なんか、まあ学生とかで頑張ってたり、うん、なんか いろいろやってるぜっていう、学生をなんかインタビューさせてくださいっていうところで、来月というか、まあ秋冬号で載せていただくことになって、
雑誌デビューだぜ。
木村沙耶さんみたいな、
なんか感じ
ジャーナリストみたいな、
こん
な
写真出る。ま、がちょっと楽しみ。
それどこで配布されてるんですか？
北九州で。福岡市内だったら、うん、まあ大体大学だったりとか、中の公共機関だったりとか、まあ企業が協賛してやってるので、それぞれの企業で置いていただいたりとか、 するみたいです。ちょっとよくわからないですか。
ちょっと探そう。秋冬号いつ、うん、出るとかはまだ
10月年末に向けて発刊される予定らしいです。
うん、
また詳細が決まれば
そうね。お願いします。
宣伝お願いします。
うん、そうで昨日までの3日間ちょっと合宿に行ってまいりまして。
何の合宿に行ってきたんですか。
旧大の企業部のビジネスプランを考える合宿に行ってまして、まあ、3日間徹夜をしてですね。
3日間徹夜したの。元気だね。
3徹ってやばくない。
それで、今口内炎が3つほどできております。
あれですよね、1日1個できたっていうのを。
そうそうそうそう、理系のちつみさんは3つできたって言ったら、そうそうそう、
あ、1日1個だね。そうし
たことが理系でした。
いや日々そんなことしか考えてない。
はい、まあ、そんな感じでいろいろバタバタやって楽しい夏休みに突入してます。
充実してるね。
充実してる。ちょっとハードかなって思ってる。
体壊さないようにね。
そうですね、気をつけて。明日からちょっとまた休んで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃ次みゆみゆ。
はい、皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム3年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
と、私はですね、昨日福岡市役所に約半年ぶりぐらいに行ってきて、うん、何しに行ってきたかというと、平成30年度の福岡市成人の日記念行事実行委員会の第1回総会に、昨年度の実行委員として、経験者っていうあれで、肩書きで呼んでいただいて、ちょっと、新しい実行委員に向けて、ちょっとメッセージだったり、ちょっと相談乗ったりみたいな。で、去年こういうことしたよっていうお話をしたりと、出席してきました。で、うわ、もう1年経ったのかと思って、いや、まあ、時が経つのが早いなっていうのは常日頃まあ感じてるんですけど、うん、こう緊張した面持ちで集まってる新しい実行委員を見てると、
うん、
去年を思い出しましたね。
早いね。
去年私めっちゃ帰りたかったんですよ。今回第1回出席してっていうのが、うん、まあ私ね、生まれも育ちも長崎で、うん、当然成人式も長崎で出るつもりだったのが、ちょっとマリンメッセで喋ってみたいな、企画してみたいな、みたいな気持ちから、うん、福岡市の実行委員になって、うん、まあそれは当然、周りは、
そうよね、
福岡市の人が集まってるわけじゃないですか。役員の方、市の職員の方々も、うん、まあ福岡市の方だし。うん、で、集まってる実行委員も、うん、まあ、生まれも育ちも福岡で、
治水のって感じ、ね、
ですよ。うん、でだから申し合わせて申し込んでないけど、応募してないけど、うん、自然と、あ、どこどこ中みたいな。あ、一緒じゃんとか、あ、何部だよね、同じ部活だ、あ、大会で会ったとか、何かしらみんなこう繋がりがあるわけですよ。なんもない。まあ、そりゃそう。まあ、運よくというか、うん、同じ大学の、その21世紀プログラムの同期が、たまたま実行委員の中に一人いたから、ちょっと心強いのはありましたけど、うん、でも、まあ、疎開感ですよ、長崎。まあ分かってはいたことだけど、
まあまあここまで
か、まあそりゃそうだよなと思いつつ、もう心折れそうでめっちゃ去年は帰りたかったんですけど、でもその本当にメンバーがよくって、うん、回をこう重ねるごとにものすごく楽しくなってきて、うん、なんか気づいたらズーズーしかも実行委員長やってたんですけど、でもなんかその緊張してる新しい実行委員たちを見て、ああ、去年こうだったな、みたいな感じで思って、本当頑張ってほしいなって思いましたね。
今年のメンバーはそういう子はいないの？
今年のメンバーも、あ、うん、同じ中学みたいなのはあったみたいなんですけど、でも、うん、それでも、福岡市って言っても人口多いし広いから、全然知り合いじゃない子とかもいるわけですよ。うん、だからそういう子とか見てると、あ、頑張れ頑張れってめっちゃ思いました。大丈夫だよってめっちゃ思って、もう不安だろうけど、大丈夫だから。うん、最後まで頑張って走り抜いてほしいなって思いました。
ね、心強いね、こういう先輩がいるとね。
本当頑張ってほしい。本当頑張ってほしいっていうか、私もう一回実行にしたい。
楽しかった。まあ、風邪ひかなかったらね。
そう。風邪ひいたんですよ、当日。ね、高熱にうなされながら。鼻声でね。
いえいえい
え。挨拶したんですけど。
成人式でござい
ます。マイク通したら分かんなかった。
うん、全然分かんなかった。
はい、本日もよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、ということで私自己紹介します。皆さんおはようございます。
おはようございます。
九州大学農学部4年の阿部千純です。本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、まあ 二人の話を聞きながらね、近況報告何を話そうかと思って待ってたんですけど、私最近本当に勉強しかしておりません。
受験生ですもん。だって
本当に
来週ですか。
そうです、来週の8月16日、うん、お盆明けにですね、九州大学大学院の入試がありまして、そのためにちょっともう最近家に閉じこもっております。
でも大変ですよね、受験生って。まあ、どの学年の受験生もやっぱ受験っていうものは大変ですよね、
うん、そう、高校生よくやる。
確かにね、高校3年生ってすごいですよね。
もうね、あの頃の自分マジ褒めてやりたいぐらいよ。よ、本当
頑張った。
頑張った。マジ頑張った。
でもそこで頑張れてるから、飲酒も大丈夫ですよ。
あ、
うん。
本当。
パワーを。
あ、もらおう。ちょっとめっちゃもらおう。もうね、最近焦って、焦りすぎてこう、辛い。何もできないみたいな。ことがね、ちょくちょくあってね。
高校入試とか大学入試みたいに倍率とかって、こうはっきり分かってるんですか？
倍率はあんま聞いてない、確かに。
それとも倍率っていうよりも、うん、こうなんだろう、勉強学習してきた内容っていうか、うん、今の知識が、うん、そこの専門分野に到達してるかしてないかみたいなとこなんですか、ね、全然飲酒を、まだ分かんなくって、
なん
か、ね、どういったものか詳しく、
そうか、
どう大学受験高校受験と違うんですか。
そうね、大学受験高校受験と違うって言ったら、まあ大学院だから、うん、その学部の研究室に入、はい、所属してて、そのままだから内部進学と、
うんうん、
まあ外部から入ってくるっていう形があるっていうのは、まあすごく違うところだとは思うんだけど、うんうん、
確かに。
そうだね、何が違う、そのやっぱ専門性が高いっていうのはあるかな、
うん、
で倍率が低いかと言われると、そのまあ結構その研究室の、
うん、
なんだ、教授の割と多分采配だと私は思ってるので、うん、そのだから教授が取りたいって言ったら、まあそういう人材は取るし、
あ、
だからそのやっぱり教授とかが、
う
ん、その欲しいってか、その能力が達してたら
合格、取る、そうだね、そういうのがあると思う。
難しい、
大変だ、
やばい。本当に。
え、過去問とかはあるんですか？過去問も、
あ、一応あるある。あるんだけど、その、なんだっこ、ちょうど去年からね、
はい、
傾向が変わって、
お、
そう。変わって、基礎と、なんか専門みたいなの分かれてるんだけど、そんなになんかこう、ね、情報がないっていうのが、まあまたありまして。
わぁ、大変ですね、それは。
もうやるしかないと思って当たってくるよ。
勉強するしかないですもんね。
そう。
あと本番どれだけ今までね、4年間やってきたことを出せるかっていうことですよね。
はい。
頑張ってください。
頑張ってください。応援してます。
ありがとう。
皆さんも応援メッセージをお待ちしております。
応援してください。
切実ですよ。
頑張りますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。そうですね。じゃあ、提供意味をお願いします。
はい。この番組は、地域のために地域を超えて、株式会社、ザ・メディア・ジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
はい。お願いします。はい、ちょっと
口内炎が響きましたね。
3つできてるから仕方ないんですよ。
そう、上と下やから。
そう、ここの唇のちょうどここら辺にある。
喋りにくいよね。
っていう感じやね。よし。じゃあ、今日のテーマを
行き
ましょうか。
はい。
今日のテーマは、時間の使い方。
はい。時間の使い方ってことで、今日はこれはね、さえちゃんが。
はい。私が提案させていただいたんですけれども、まあ学生はもちろん夏休みに入りますので、うん、どういうよって、その、夏休みってやっぱ大学生の夏休み長いじゃないですか。まあ初めてだから、まだ過ごしてないからわからないけど。
長い
から、多分、遊ぼうと思ったら、うん、もうとことん遊べるし、うん、ぼーっとしようと思っても、すぐ過ぎちゃう、うん。でも、何かをやるにはすごくいい時間だし、
うんうんうん、
その長い時間をどういう自分のために使うかっていうのは、なんかその、すごい、なんていうんですか、考えようで、
うん、
その、無駄にするか、いい時間、夏休みにするかって違うなと思うし、うんうん、やっぱでそれも、私も就活、 はまだ経験したことがないので、就活生とかはどういう夏休みの過ごし方をするのかなとか、まあ実際にみみさんがいるので、そういうのも聞いてみたいなと思って。
それぞれね、学年によってね、全然違いますからね。
参考にね。
到着
あれ
北尾さんが、
おはようございます。
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 そうです、
ね。今のパートは喋りません。
はい。ちょっとまあお時間なのでですね、ここで一曲挟んでから、はい、
そうですね。
テーマの話をしていきたいと思います。
はい。
では、
はい、
これは誰が選
びました？はい、私が選びました。
どうしてこれを？
結婚しちゃいましたね。
そうですね。
皆さん、
結婚しちゃいましたね。
唐突ですけれども。
なんかいろんな人が結婚しましたけどね、
そうね、
この2週間で。大好きな三浦翔平くんも結婚しちゃった。
キリタニ。
嵐とかジャニーズの次に好きな俳優さん。
あ、そうなんや。
結婚しちゃいましたね。いや、おめでたいことです。
そうです。
で、中学生の頃は、なんか、すごい AKB にハマった人、うん、その神セブンとかが、わーって盛り上がってたじゃない、ね、大島優子とか、うん、高橋みなみとか、うん、ね、流行ってた時代の、ずっともう不動のエースだった、前田敦子も結婚しちゃいましたね。
あっちゃんねー。
なんか、ついに結婚しちゃったと思って。
元気だったね。
うん。びっくりしましたね。で、まあ夏だし、この曲久しぶりに聴きたいなと思って選びました、
うん。はい。それではまあ夏っぽい曲となっておりますが、
はい、
紹介お願いします。
はい。AKB48 で、ポニーテールとシュシュ。77.7 Call Me 10。
はい、時刻は10時21分回っております。
急に登場
したね。
はい、おはようございます。
おはようございます。
シャッフル北尾こと北尾陽次です。10時過ぎに到着いたしまして、あのね、全然話変わるんだけど、はい、目の前ですごい若者たちがすんごいいるんだけど、
あれ。そうなんですよ。朝からずっと
外国人観光客の方ですか？あのお店向かい側じゃないですか？コミテンの
向かいに並んで
る向かい側、あの結構私たちがね朝来た時も座って並んでらっしゃってて、
まだ列ができてるんだけど、あれは
何かの先行販売があるんじゃないですかね。
あ、なんかオープンしたんですかね。なんか韓国人の方かなって思って、
ラーメン屋に並んでんのかって思いながら、
でももしかしたらそうかもよ。なんか福岡って言ったら、やっぱこうラーメンみたいなのがあると思うんですよ。だからこう福岡観光来たから行こうみたいな感じでわーって並んでるのかも。ちょうど夏休みっていうこともあって、
どうなんね、オープン記念で無料とかかもしれない、
わかんないでしょうね。
そんなちょっと勝手な情報なん
ですけど無料だったら嬉しいな
っていう感じで
ね。まあちょっと気になったんですけど、
はい、
今日私ですね、朝から今 JR 九州ダイヤが乱れてまして、はい、うん、鹿児島本線大体30分か1時間ぐらいダイヤが乱れてる、まあっていうかね、車両故障だって言って電車が来なくて1時間後になったらまたそれも故障だからこっちに来てくれとか、
はい、
結構ね振り回されたんですよ、はい、でまあその影響もあってるのか、あと今日からお盆休みに入りますので、
人が多いですね、
うん、確かに、
まああれですよ、新幹線も自由席どころか指定席も多席状態というか入らないから、
ぎゅうぎゅう。
で、あと私無論小倉博多間なんでいつも自由席っていうか、まあ指定取るまでもなくって話だったんですけど、まあいっぱいだったんですね。でそれで一つ気づいたのが、指定席と自由席の大きな差ってあって、あのね、指定席の人って意外と荷物が少ないんですよ。
え？
で自由席の人こそ荷物が多いんですよ。
え？
あの網棚っていうか上に自由席うわーって荷物あったのに、指定席パッて見たら、はい、グリーンも普通の指定もそんなに置いてないわけ。
なんでですかね。なんでだろう、指定までしたのにね。
今日のテーマは何ですか？
時間の使い方。
最初に予定が立っている人は容量良くて先に荷物を送ってるとか、荷物を少なくしてるとか。
ああ、そういう。かなんか、全然旅行とかじゃなくって、ビジネスで日帰りとかもあるかもしれないですね。
もともと予定が
もう決まってて。
だからそういった意味での、その時間の使い方、別にあれですよ、時間の使い方がいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、自由席を使う人の傾向として、まあ、とりあえず行こうとか、まあ、とりあえずその日に、あればいいや、要はその、時間に束縛されない自由でとりあえず、つけばいいや、みたいになると、まあ一切合切になっちゃうけど、指定席の人っていうのは事前に段取りをして、
決めてるわけですからね。
そうそうそう。 そうすると荷物も必然と少なくなるのかなと思いながら全然、まあ、でその指定席にも入らないから、うん、いわゆる自由立ち席自由席っていうか、
はいはいはい、
で入ってくるというか、
うん、
まあなかなかすごかったですよ。
面白いですね、
うん、そうか、
ちょっとなんか不思議ですね。なんか
ちょっとなんか新幹線の中見たくなった。
あ、面白いですよ。だからスーツケースの上にのね座ってるおじさんとか、
はいはい、うん、
結構いる外国人が多かったですよね。うん、
はい、
うん、まあそういう意味でゴールデンウィークからさらにもう過ぎ去ってあっという間にお盆休みに入りましたけれども、
うん、
はい、早かったですねこの半年間。
あっという間でしたね。
もう夏休みじゃんって思って。
まあ、あっという間40歳になりますから。
なんだろうな。
確かに。まあでも、あっという間って思えるぐらいがいいんでしょうけどね。
うん。
うん。
あ、ちょっといいこと
言う。いいこと言う。
それだけ充実してるってことです。うん、あっという間って。
でも、あっという間に人生終わるよね。そういった
ら
ね。うん。あっという間に本当におばあちゃんになっちゃう。
そう。
いや、でも、なんて言うんだろう。昨日、一昨日かな。立命館アジア太平洋大学に、はい、いわゆるマレーシアのマハティール首相が来て、うん、91歳か92歳、90歳超えてるんですけど、全然90歳に見えなくて、新聞とかテレビ見て、何なんだこのおじさんはと思って。
100年生きる時代ですもんね。
確かに。
だって、あれですよ、一回政界を引退して、
はい、
もうその国のトップの座を明け渡したにかかわらず、うん、今の国はダメだって言って、90歳過ぎたおじいちゃんがもう一回立候補して当選しちゃうわけですから。
すごいな、
パッション。
でもやる気がね、それこそやらないといけないって気持ちがあるから若くて。
それを信頼してる人たちがたくさんいるから、なりますしね。
確かに。
だから、いつまでもやっぱ目標を持ってる人は、なんか生き生きしてるみたいな。
そう、輝いてると思う。
なんか人生を考える、
うん、いろいろちょっと真面目な感じになったなと思って。
うん、ね、うん、なんか今日皆さんそれぞれ雰囲気違いますね。なんか服装の雰囲気が。
そうですか。
そうですか。
私多分これ1年前も着てた。300回の放送の時着てましたこれ。
あ、かも、確かに
好きなんです。
いいね、赤、真っ赤の、
真っ赤っかです。YouTube でご確認ください。
ぜひ
ぜひ。
遡って多分ユーストリームの時代でしょうね。
はい、ああ、そうですね。う
ん、確かに。
はい。今日は時間の使い方ということで、もうすでに話、はい、ちょっと前段に話聞いてましたけれども、どうですか、もう夏休みもね、多分。
そうなんですよ。うん、夏休みですよね。夏休み、私が夏休みに入ったかというとちょっと難しいところはあるんですけれども、うん、まあ。あ、いいですか、私から話しますけど、はい、まあ、時間の使い方っていうことで1ヶ月、そうです、4月からちょっと、まあ、生活体系が変わりまして研究室に入り、うん、まあ、はい、9時から最低5時までは研究室に残って実験をして、うん、で、まあ、超過することもあるんですけれども、まあ、それを過ぎて家に帰り自分のことをするっていうことで、なかなかこう、まあ、時間も減ったっていうのもあり、で、まあ、一ヶ月前から、その、飲酒休みだっていうことで、その、時間を与えられたわけですよ。うん、もう、この研究室にも来なくていいからっていうことで。
うん、
まあ、自由な時間を与えられて、いや、結構、一日って、不思議なんですけどね、こう、何か計画を、ちゃんと今日、朝はここをやって、うん、昼はここまでやって、
うん、
で、じゃあ、ご飯食べて夜はここまでやるっていうのを、うん、しっかり立てた日っていうのは本当にあっという間に終わってしまうし、
うん、
そのまあ自分の達成感的にもまああるのはあるんですけど、なんでもその全くそのやっぱり予定が狂うこともありますし、調整もしないといけないので、うん、そういった日っていうのはなかなかこう、例えばまあ朝のうちにこれをやっとこうと思ったんですけど、まあ突然用が入ってしまったとか、
うん、
で、まあ、学校に行かないといけないとかいう日はやっぱり午前中潰れてしまって、うん、じゃあどこで穴埋めするかっていうのを考えた時に、まあやっぱ一日のうちで取り返すのは難しいので、こう一週間でじゃあここでやろうみたいなことを考えたりすることがありまして、だからそうですね、なかなかやっぱり時間って本当に大事だなっていうのは、うん、まあ、よく言いますけどね、うん。よく言いますけど、すごく思った1ヶ月でしたねっていう感じです。
さすが受験生の言葉は違います、受験生。
いや、もう受験生なんですよ。本当に、うん、だから、 そうだな。まあでも、そう、あれですよ、その自分が、その、やっぱり行き詰まったりして、うん、勉強ばっかしてたら頭も飽和してくるので、うん、もう頭回転しないやっていう時はもう投げちゃうのが一番いいなっていうのは自分の中で思ったりしてて。で、だから精神的に辛くなったりとかいう時は、もう私は何もしない派ですが、
そう。よく勉強の計画とかで、私も受験生の時思ったのは、なんか、いっぱいやろうって計画すればするほど、あ、これをやらなきゃ、これをやらなきゃって、焦ってくるから、ちゃんと休憩の時間もしっかりとって、絶対自分ができるような計画を立てなきゃなって、すごくその時思って、勉強とか特に、あれ、今日はこれやって、これやってって、すごい思ったら、あ、これもまだ終わってない、これもまだ終わってないってなっちゃうから、そういうところなんか、自分の、調節力っていうのはなんかいりますよね、
大事だよねと思って。でまあこういう風にやって、私はまあ勉強だけど、ね、就活とかなったらどうしようと思って、だからちょっとね、私も聞いてみたいなと思ってたところではあるんですけど、どうですか、
就活生、
就活生
まだ3年生ですけど、まあ夏のインターンがこういつ、まあ早くて5月ぐらいから始まってて、その時間の使い方が、うまいか下手かもうわかんなくなってきました。その、インターンのエントリーシートを提出をして、で、参加できるかどうかの結果が出るのが、直前なんですよね。その、インターン開催の、インターン開催が例えば土日だとすると、その週の月曜とか、に発表されるから、参加の可否が、
じゃあそこまで、あ、ちゃんと開けとかないと、
そう、予定を開けとかないと、例えばアルバイトの予定を入れてたとしても、どなたかに交代していただかないといけなくなるし、だからそういう、まあ、周りをこう振り回してしまうから無茶な計画は立てられないんですよ。ただエントリーシート通るのってやっぱり倍率がものすごく高いからなかなか通らないし、そしたら丸々1日ポカンって開いちゃうわけですよ。でだからうまいか下手か、ちょっと、よくわかんないんですけど、でも、そうですね、まあ、インターン通ってほしいという気持ちもあるから、通りたいという気持ちも強いから、予定を開けつつ、でもここ開けてても、ああ、ここ落ちたら、どうせ参加できなくて丸々一日無駄になっちゃうんだったら、アルバイトで今のうちにお金貯めとかないと、これからもっと、就活が忙しくなってくるとお金かかるからアルバイト入れたいけどなみたいな気持ちとの葛藤と、難しいです、計画が立てられないのが大変。私普段から予定ぎっしり詰めるんですよ、なんかもうここからここの時間はあの学校で、その直後何分で移動してバイトに行ってみたいな、結構あのキツキツにしっかり詰めたい。でスケジュール帳もまあ、真っ黒に埋めたい。で、きついきつい大変とか思いながらも、その忙しさが結構好きだったりもするんですけど、
ね、
でも、なんかね、計画がそう、立てられなくって、2、3日後の自分の予定が見えないのが、過ごしづらいですね。
だよね。
過ごしづらい、とても。
就活生大変ですね。
だからこれからが、さらにやっぱり大変になってくるから、ちょっと時間の使い方をそれこそ私考えないといけないなって思ってます。だから後期の時間割とかも早め早めにもう組み始めて、計画を、どんどん立てないと厳しいなと。
どうしようもないよね、突発的に、ね。
どうしようもないんですよね。
まあ、どうしようもないというとどうしようもなくなるので、まあそのあたりは、そういうふうなことに理解のある人の環境を作るとか、人にお願いをするであるとか、時間の配分っていうのを自分でやって他者に委ねるっていうこともこれから出てくると思うので、全部一人で抱えることもないし、まあそれが基本社会の基本原則なんで、みんなでやっていくっていうのが、そういったことも含めていろいろ考えていかないと、1日24時間は有限だし、基本みんな平等なんですよ、時間の使い方。まあ、それに関して時間を買うっていうこと、スピードアップするのか、それとも何かできたるものをそのまま買ってしまうのかとか、今日も私は小倉博多間新幹線で来ました。わずか15分ですから、これを例えば車か何かに変えようったら1時間か2時間かかるわけですよね。っていうことはそのショートカットというか、その代償として高いお金を払うっていうのはあるので、 まあ、いろんな考え方ありますよ、う
ん、大変ですね。なんかなんせお金がかかりますね就職活動
私その1週間前とかに決まるともともと予約してたらちょっと安く取れたりするけど、1週間前だったら
それがないんですよね。
だからそれも
そう、急に東京行かなきゃってなった時にいくらこう安いのを比べてもそれでもやっぱり直前で高いのは高いし、で前日とかになったらこうさらに安くなったりもするじゃないですか。でもそれで取れなかったら大問題ってなると、やっぱりこうじゃあ東京行きますよ、大阪行きますよ、どこかしらいろんなね都道府県行きますよって決まった時にも取ってしまわないと、面接だったりインターンだったりにそもそも参加できなくなってしまうことが一番やっぱりもったいないから、まあ、お金をね高いの払ってでもやっぱり行きたい気持ちの方が強いから、うん、そこは行くけど、でもお金も有限だし、それを考えるともうアルバイト詰め詰めですね高校最近詰め詰めです。福岡タワーでエレベーターのお仕事してたかと思ったら気づいたらもう違う仕事してたりします。もう皆さん福岡タワー遊び来てください。励ましてください。
そうね。
はい。お待ちしております。
エレベーターがある。
はい。お待ちしてます。
はい。
はい。
では、曲を挟んで。
はい。
いきますか。
次の曲を私が選びました。うん、で、最近、まあ、最近っていうか、前のドラマのクールで、うん、花より団子の、花団の、うん、まあ、ちょっと次のシーズンっていうか、ちょっと、
はいはいはい、
違う版、
うんうん、
花晴れね、花晴れあったじゃないですか。うん、で、それでよく、その、宇多田ヒカルさんの曲が、よくテレビじゃない
ですか。挿入歌でね。
そうですね、うん、その、音楽番組で流れるようになって、うん、もう一回いろんな曲を聴いて、見たんですよ。
うんうんうんうん、
そしたら、まあ、すごいいい曲ばっかりで、最近ちょっとマイブームなのでちょっと今日聴こうかなと思ってます。では参ります。宇多田ヒカルさんで花束を君に。 77.7
Community Radio 天神チズミンの言葉ギフト。皆さん改めましておはようございます。ちずみんこと阿部ちずみです。このコーナーでは日々就職活動を頑張っている就活生の皆さん、番組をお聞きのリスナーさんの皆さんに、リスナーの皆さんに私から言葉のプレゼントを送って応援していこうという内容となっております。皆さんの心に残るような宝物になるような言葉になればと思っておりますので、ぜひお聞きください。はい、ではちょっと一周空いてしまいましたが、今日の言葉を送ります。今日の言葉は、一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよ。これはですね、かの有名なドラえもんの主人公であります、のび太くんの言葉です。まあ彼いつもバカなことばっかやってるんですけど、ね、これ言葉は漫画の中でですね、片思いの猫と友達になりたいドラえもんにのび太くんが送った言葉っていうことで紹介されていました。で、まあ、いくらやってもうまくいかない。まあ、私も勉強でですね、ずっと言ってるんですけど、やればやるほど自分ができないことが分かってくるんですよ。でもですね、その多分就活でもそうなんだと思いますけど、やればやるほど自分のダメなとこが見えてきたりとか、で、落ち込んだりすることもあると思うんですけど、で、そういうふうに、でも、うまくいってないとか、落ち込むとか、ダメだっていうのは、その、気づきであって、その自分がちゃんと進んでるっていう証拠でもあると思うので、その実験でもそうですけど、なんか自分の話にこうつなげちゃうんですけど、ダメだっていうことが分かったんですよ。ダメだっていうことが、事象が分かっただけであって、じゃあその方法はもうやめようっていうか、じゃあ違う方向から攻めようっていう風に捉えられるので、皆さんもそういう風にプラスに考えて、で、成功する人は成功するまでやってるので、成功するの、するだけなのでですね。皆さんもそう思ってですね、頑張っていただきたいなと思います。で、まあ、最後にメッセージを送りますが、まあ、来年の就活活動をすでに始めている方、まあ、これから始めようと思っている方、で、まあ、勉強ばっかりやってね、私みたいにこう、ちょっと疲れたな、みたいな方、いらっしゃると思うんですけれども、まあ、安心して大丈夫だと思いますので、皆さんはダメだと ダメじゃない、すいません、ダメじゃないので、自分で自分を励まして、まあ、明日からも頑張ってください。ということで、今日の言葉をもう一度送ります。一番いけないのは、自分なんかダメだと思い込むことだよ。以上で、今日の言葉ギフト終わります。
77.7 Call me Ken。週末
どがんなっとった
教えます、週末みゆみるウィークエンド。はい、このコーナーでは私久富美優が週末のお天気をご紹介していきます。まず11日本日土曜日のお天気です。福岡地方晴れのち曇り、最高気温は35度。北九州地方晴れのち曇り、最高気温は34度。筑後地方晴れのち曇り、最高気温は36度。筑豊地方晴れのち曇り、最高気温は34度。そして明日日曜日12日のお天気です。福岡地方晴れのち曇り、最高気温は35度。北九州地方晴れのち曇り、最高気温は33度。筑後地方晴れのち曇り、最高気温は36度。筑豊地方晴れのち曇り、最高気温は33度となっております。熱中症がとても心配になるお天気となっておりますので、本日は私から3つ熱中症対策をお伝えしたいと思います。まず1、シーズンを通して暑さに負けない体づくりを続けよう。水分を取る、塩分を取る、睡眠環境をしっかり整えて丈夫な体を作りましょう。バランスの良い食事を取りましょう。しっかりとした睡眠も取ってください。そして2つ目、日々の生活の中で暑さに対する工夫をしましょう。気温湿度をいつも気にしましょう。室内を涼しくしましょう。このくらいの涼しさだったら、まあ、このくらいの暑さだったらいけるかなみたいな我慢は禁物です。涼しく保ってください。そして衣服を工夫しましょう。吸水性、速乾性のある下着を身につけるなど工夫をしてください。日差しを避けましょう。帽子、日傘など使ってください。冷却グッズを身につけましょう。冷却シート首に貼ったり脇の下に貼ったりするとすごく涼しくなります。いろいろ工夫をしてみてください。そして最後3つ目です。暑さから身を守るアクションを起こしましょう。飲み物を常に持ち歩く。特に忘れがちなのはショッピングの時とか、飲み物飲むことを忘れがちだと思うんですけど、体の中の水分どんどん出てってますので、お水をこまめに取ってください。そして休憩もこまめに取りましょう。そしてウェブなどでチェックができるので、熱中症指数を気にしてみてください。以上、この3つを気にして、皆さん夏を楽しく過ごしましょう。以上、みゆみゆウィークエンドでした。そして、マンスリートーク今月は、平成最後の夏どう過ごすかということですが、皆さん平成最後の夏どう過ごしますか？
なんか私思うに、よく平成最後の夏だから夏祭りはどうのこうのとか言うじゃないですか、うん、でも多分来年になったらみんな新しい年号初めの年だから、うん、なんとかなんとかっていう言い始めると思うんですよね。だからあまり気にしすぎるのもよくないんじゃないかなと。
なるほど。
っていう、なんかちょっと持論的なもの、平成最後のってきたら、よくみんな、平成最後の夏は、なんか彼氏と花火大会行かなきゃみたいなことを。
ないんですか？
ちょっと、言うんですけど。
悪意がある。スルーされた。
でも来年になんか多分絶対言うじゃないですか。
言うと思うわ。
新しい年号の、初めの年だから。
夏祭りに行こうみたいな。
なんか
あるよね。
どうせあれなんだよと思って。
ちょっと平成最後商法には乗らない。
強い意志を持って。
ちずみんさんどう過ごしますか？
私そうだね、まあ今度でも意志も終わるんで、うん、と思うんだけど、うん、まあ平成をまあ振り返ってね、思ったことがね、
はい、
やっぱりね、一番中学生の頃の夏休みを思い出すんですよ、うん、まあ、中学生何をしてたかっていうと、
はい、
私吹奏楽部でですね、
うん、
まあ、夏休みは夏のコンクールに向けて、そう、毎日、みんなで合奏し、一、うん、日練習して合奏してっていう日々を送ってまして、で、まあ、やっぱりそういう何かに一生懸命になれるような夏にしたいなと思っております。う
ん、なるほど。じゃあ私と北尾さんの平成最後の夏はまた次の天神の放送の時にということで。
そうだね。
そういうことね。はい、
そうです。
8月
もう一回あるんでね。
もう一回あるんで。
はい。
はい、ということでお届けしてまいりました知ってる就活働こう考えるライブトーク番組353回目ということで残り1分30秒でございますけれども、
はい、
まあ一言というよりもうねお盆ですしさっき33度って数字聞いたらなんか涼しさを感じたのは私だけじゃないと思います
感じました
38度とか39度とかに慣れちゃうと5度6度下がるだけでも全然違うもんね
感覚が狂ってますね。
33度も暑いんですよ。33度も本当に熱中症心配です。でも全然なんか40度とかをよく耳にするじゃないですか最近テレビで。そしたらいや33度だったらいけるかとか思ってしまう。
言えない。
いけないですか、ね。
だって風さえ36度で動きが止まるんだから。
ああ
確かに確かに確かに。
そんな今年蚊に刺されてないもん。
刺されてない。
そういえば
人間ももう活動できないよ。
人間も休まなきゃって話なんです
けど、ね。そうですね。休みましょう。
はい、お盆ゆっくり休んでください。
来週は北九州からお届けいたします。1月、はい、もう8月なんだ。18日よね。ね、
はい。
素敵なゲストを東京からお招きいたします。それはまた Facebook を見ての楽しみということで、残り30秒いきますよ。タイトルコード終わります。では皆さん、良いお盆をお過ごしください。いきますよ。知ってる？
就活！
また来週、ありがとうございました。